ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。大変寒い日々が続いていますね。もう2月です。皆さん春節を前にして営業活動の方はいかがでしょうか。今日もですね、全国を飛び回り、こんな寒い中でもちょっとボタンを開け気味で営業活動しているこんな方にお越しいただいております。
深圳から戻ってきました五郎です。
これはあれですね、もはや昨日の報告をしただけの五郎さんですね。
そうですね、ちょっとひねりが
ないですね。
あ、でいつもあの話題に上がるパーカーなんですけど、
はい、
今日はちょっと違う紺のね、パーカーなんですけど、はい、社内パーカーを着ていったら、
はい、
思いのほか好評で、
アビザイアパーカーですね、
はい、でこれ前もなんかのイベントで、撮影のイベントで着ていったらお客様からちょっと作りたいみたいな社交辞令的なのがあって、なんかこれ売れんじゃねって最近ちょっと思ってるんです。
頑張りましょう。売りましょう。
なんでワンパイ衝動会パーカー、
ちょっとロゴかっこよくしてからにしましょうか。
そうです、
ね、あれもう8年使ってるんですけど、ちょっとやっぱダサくて、まだあんま、これこんなこと言っちゃいけないですけど、
スタイリッシュじゃない
ないんですよ。旗まで作っちゃったんですが、ちょっとあれはぜひもしね、デザインできる方いらっしゃれば。
そうですね、うちのプロのデザイナーにね、ちょっと頼んどこうかしらみたいな。
ね、もうちょっとあれ T シャツでもいらなくないですか、パーカーで。あれはちょっといらないですよ。
まあそうっすね、
ちょっとやめましょう、
やめときましょう、
ということでございます
と、
あれですね、はい、最近交渉ごとに対して問題意識が高い五郎さんであるんですが、
そうなんですよ、もうまさに
まさにいろいろあったと。
深圳香港、深圳香港でね、
行ったり来たり
行ったり来たり疲れちゃったもん。
あ、
まあ、交渉額、まあはい、前回の復習でもありますけども、対話を避けちゃダメだという、
そうなんですよ、
本当身をもって体験したです。
そういうことです。だからまあどうしてもですね、前回の、放送の中でもお伝えしました、交渉額基本、まあ、対立をね避けてしまい、対立を避けるイコール、対話がなくなってしまいますからね。いや、交渉というのは対立を対話で乗り越えていく、術ですよね。でそれを体系化した学問にしているのが交渉学ですよ。
これはね、学んだ方がいい。
学んだ方がいい。
学ばないと損する。
でそんな五郎さんが学ぼうと思ってる教科書がある。
がね、実は最近読んでるんですけど交渉学進めとね、はい、
そうです ね、ちょっとすみません、私も表紙がないんで、はい、こんな感じになっちゃってますけど、
ね、
はい、やっております。で、はい、この番組では今回、前回はセールスの教科書を教科書にしていきながら、
はい、
もうすでに線も引いていただいて
ですよ。
大切なことっていうことですね、
はい、
やっていただいてますね、ありがとうございます、
う
ん、で、皆さんもですね、営業ってなるとその交渉事が大切じゃないですか、で実は交渉学って本当に営業マンとして、営業パーソンとしてですね、学んでおかなきゃいけないこと、土台なんですよ。
そうですね、これはなんかもっと早めにやっとくべきだ、ね、
そうなんですよ。だから前回前々回の放送の中でもお伝えをさせていただいてるんですが、どうしても交渉と聞くと腹の探り合いで相手を騙しとか、こういうようなことを考えてしまいがちなんですが、そうではないんです。我々がお伝えをしていきたいところは、いわゆるパイを奪い合うような分配型ではなく、パイを広げていく統合型の交渉をしていくべきなんだ、そういうふうのが実は長期的に他者とのつながりも良くなってくるし、そんないいメリットもあるよねと、でただそういったウィンウィンと言われるものを行く前にはやっぱりこう対立が起きてますから、で多くの人はその対立を恐れてしまうわけですね、その対立を避けることで何もその起こらない。
なんかあれですよね、対立避けると爆発しますよね、
そうなんですよ。だってそのくすぶってるものがずっと、ね、そこでちゃんと向き合っていれば解決できて、もっと良い方向に行くのに、それを無視してしまうと悪い方向に行ってしまうよねっていう。
ですよね、これはもう本当そう思う
ですよね、 ということなんですよ、
はい、
で前回までは交渉学の、うんまあ、基礎となるところを、まあ、この交渉学の勧めで藤田教授ですね、はい、藤田教授は国際キリスト教大学の教授ではあるんですが、うんうん、ハーバード大学で交渉学がスタートした時にですね、うんうん、日本人の客員研究員として、まあ、初めて参加された方なんですね。そしてそこで学んだことを日本に持ち込んだ、うん、日本の交渉学の父親と言われるような方なんです、うんうん、その方が書かれているような内容のお話をさせていただきました、
はい、
で交渉っていうのは腹の探り合いじゃないんだということですね、うんうん、我々が目指すべきは統合型なんだっていうような話、対立を恐れるな、今の話が、まあ、前回までの放送でしたね、
はい、
で今日はやはりですねある程度、まあ、その技術っていったところもお話をさせていただきたいんですが、うん、その技術を磨く上で土台となる心構えですね、
うんうんうんうん、
それがありますので、まあ、藤田先生が大切にされているその言葉ですね、これをご紹介したいと思うんです、
はい、
でまあ交渉の技術の土台となる心構えについて紹介をしておきましょう、はい、こういうふうに藤田先生書かれているわけです、うんうん、で交渉学、交渉の教育の場で交渉の要諦として皆さんに藤田先生からお伝えしている、
うん、
渡辺崋山さんの八仏の訓というものがあるのでそれをご紹介します、
はい、
で渡辺崋山っていうのは誰かっていうと江戸時代末期の人なんですね、
はい、
で田原藩、愛知県です今の、
うん
まあ、名古屋があるところですね、
うんうん、
の家老として藩の内政改革とか産業振興とかで数々の功績を挙げた方なんです、
うん、
でこの方がその飢饉、田原藩内でですね愛知県内で飢饉が起こった時に崋山は、まあ、自分自身がその病気でちょっと休んでいたと、うんうん、そこでその、まあ、右腕であるその牧さんっていう人にですね、
はい、
お金の調達を大阪商人と交渉してきてほしいというふうに託したんです、
うんうんうん、
で自分自身が行けないからじゃあその牧さんっていう人に、うんまあ、交渉をお願いするんだけどその時にねこういうふうにやってくださいっていうことではなく考え方として常にこの8つを覚えておいてください、
うん、
この8つをやらないようにしてねっていう言葉があったんですね。それが八仏の訓なんです。
なるほど、
はい、じゃあ今日はこの八仏の訓を一個一個紹介していきたいなというふうに思っております、
はい、
これねやっぱり江戸時代の言葉なので難しいです、
うん、難しいですよね
確かに一つ目が、
はい、
面後の情に常を忘るなかれ。でこれ何かっていうと、うん、相手と交渉しているときその時の感情に流され平常心を忘れるようなことがあってはならん。
うーん、これは一発目から難しいですよね。
難しいですよね。だいたい対立が起きました、
うん、
で冷静になかなかなれないわけですよ。
なれない、うん、
いや相手も感情的になって、いやそれっておかしくないですかってやった時に、いやおかしいのはそっちでしょ、みたいな風になってしまったりとか、
ケースが多いね。
ありますよね。そんな時でも常に平常心を持って生きていきます。
なるほどね。
で結局感情が動いてしまった瞬間に意思決定していく時にこれブレてしまいますから、
はいはいはい、
ですよね。感情に流されてしまうことがあるので、うん、とにかくこの感情が起こってしまうことはしょうがない、うん、私はここで読んだ時にいつも思うのは、うん、感情がこう湧き上がってしまうっていうのは仕方ないですね、
うん
うん、これ多分抑えられないと思うんですよ、
うん、
どんな方でも
さすがにね、
です、
うん、
で大切なことは私はこう思うのは感情が高ぶってしまっているんだっていう自分を認めることが大切、
うん、なるほどね。
なのでその時に感情高ぶっちゃいけないんだっていう風になっちゃって難しいから、
うんうん、
感情が高ぶってしまったという自分を理解し、
うんうん、
その時には意思決定をしないってことなんですよ、
うんうんうん、なるほどなるほど。
だから感情高ぶってわーってなってしまったらじゃあこうでしょこうでしょってやるんじゃなくて、
うんうん、
感情が高ぶってしまったらわーってなっている、そうなったら、うん、やばい今感情高ぶっちゃってるから、
うんうんうんうん、
ちょっとまあ時間を置いてみようとか、
うん、なるほど、
少し席外させてくださいとか、
うん、立つといいとかね、
そう言いますよね、そうなんですよ、うん、ということなんですよ。なのでここでも言ってるの、感情に流され、その時の感情に流され平常心を忘れるようなことがあってはならんっていう話なんですけど、まあ難しいですよ、
なかなかのテクニックだよね。
そうなんです、結構難しいので、まずは第一段階として、うん、感情が高ぶっている自分を認めましょう、
うんうんうん、
あやばい、ここをまず、
そうですね、
私としてはこう思いました、
うん、そうですね、確かに。
2つ目、
はい、
眼前の繰り回しに100年の刑を罰するなかれ。これ何かっていうと、うん、今現在のやりくりにとらわれてしまい長期的な展望を忘れてはいけないって話なんです。
これもまたむずいよね。
難しいです。でこれは多分、うん、多分というか皆さんは営業パーソンの方々が聞いていますよねと、うん、でお客さんとはなるべく長い付き合いをしたいとも考えています、うんうんうん、なんだけどその考えているだけで、うん、長期的な展望具体的にどういう関係性をこれぐらいやっていきたいのか、うんうん、こんな風に関係性を作っていきたいと思っているのか、うん、考えているのかっていうのをせずに交渉に行っちゃっていることが多いと私は思うんです、うん、
なるほどね。
だここで言いたいのはまずそのまずね、この今現在のやりくりにとらわれ長期的な展望を忘れてはいけないっていう風になったため、うん、ならないここの、うん、その対策としては私はまず準備ちゃんとしようと。
準備
そう相手とどういう関係を作りたいのか、
うん、
その長期的な展望をしっかり持つ作るっていうことをしないと、
うんうんうん、
作らないと忘れられないですからね、
うん、
忘れちゃダメですって言われてるんですけどまず作ってないって人の方が多いと思うんですよ、うんうんうん、まず作りましょう、
ね
うん、というのが私のこのご提案。
あとなんかあれもありますよね。なんかほら短期的になんか成果に結びつかないとこの人も
意味ないと思ってスッとしちゃうとね
人もね
いる
いますよね。
そうなんです。
それもちょっと違うだろう
ね。違う、うん、そうなんですよ。だからこれはどうつながったらこうもしかしたらこういうことがあるかもしれないだろうっていう長期的に常にいろんな人との関係性を考えている人っていうのは、うんうんうん、目の前でこうだこうだみたいなことでやらないわけですね、
うん、そうですね、うん、これはそうだな。
ですから皆さんもぜひですね、うん、営業活動においてそのお客さんだけでなく、うん
はいはい、
まあ、いろんな方とのつながりっていうものを、うんうん、今は自分で必要ないからとか、うん、こういうことだけで見るんではなくて、
う
ん、
そうですね、
我々だって長く仕事していくわけですから、
うんうんうん、
そういったことをこう意識しながらやっていった方がいいですよねということなんです、うん、
はい。
で3つ目、
うん、
前面の功を期して後面の非を忘るなかれ。これ何かっていうと、うん、目の前の利益を得ようとしてその後にかえって費用がかかってしまうことを忘れちゃダメですよって話。
またもなるほど。
だからこれはどういうことなのかなっていろいろ考えたんですけど、
うん、
まあ例えばその我々自身が、うん、その今この瞬間に受注を取ろうとした、うん、無理しました、
はいはいはいはい、
それによって火を吹いてしまい、うん、かなり対応サービスマンを送り込んだりとか、うんはいはい、謝りに行ったりとか、
ね、
こういうようなことで、
うん、
実は無理をしてしまったがためにそれ以上の損失を出してしまうっていうことってよくありますよね、うん、
よくあるね。うん、僕でいくとよくお客様を選べなんて言われますけど、うん、なんかトラブりそうだなみたいな感じのお客様だった時に取らなきゃいいのに、
う
ん、やっぱ目先の受注が欲しいがゆえに取ってしまって予想通りのクレームになるとかね、
うんうんうん、そうなんですよ。だからどうしても我々っていうのは常に数字に追われているので目の前の数字が見えた瞬間に、うんうん全部取ろうとしてしまうと、
うん、
なんだけどその少し考えながらやっていきましょうねっていうところですね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
我々は B2B の法人営業なので基本的に長い付き合いをお客様としていきたいですから、
うん、
その時にささっと取ってささっと割るっていうことがちょっとなかなかできないですと、
うん、そうだね、
うん、やっぱささっと取ろうとしてしまうとそれだけ後で大変なことになってしまうよ、うん、だからそれを忘れないようにしてくださいね、うん、
なるほど
っていうような話だと、
うんうん
いうことですね、
うん、
次対抗は間にあり機会は急にあるということを忘るなかれ、
うん、
これ何かって言いますと、うん、大きな功績というのはゆっくり積み上げていくものである。しかしそのためのチャンスは突然にやってくることを忘れるなと、
うん、
これはですねもう交渉だけでなく
な、ね、
もうこれ生き方なんですよ。
これ人生
そうなんですよ。だやっぱりこれ前書きのところでも書いてあるんですけど、うん、交渉っていわば生き方他者との
関わり方だから ね、
うん、社会の関わり方なんだっていう話があったと思うんですけど、はいはい、
なるほど
まさしくそういうことだと思うんですよ、うん、 でここってそうですよね。だから我々が大きな功績を上げたいって思ったらやっぱりゆっくりゆっくり一歩ずつなんですよ。なんだけどゆっくりゆっくりだからって話でやってちゃダメなんだ、うん、常にいきなりチャンスが来るから、
えっていうね、
そう、あこれ来た、追い風だなった時に、いやゆっくりゆっくりだからなんてやってちゃダメ
なんだ。その時はね、
そうです、
もう
追い風が来たと思ったらそのチャンスに乗っていく必要があるんだけど、そのチャンスっていうのは予告なしに来ますから、
うん、これがね、
それを理解しといてくれと、
これは本当予告なしで来ますんでね、
そうなんですよ、うん、というような感じなんですね、
うんうんうんうん、
でこれ8つやってたらとても時間がかかってしまうので
そうですね、今4つ
目、ね、そう4つまで今お伝えしました、うん、
なるほどなるほど。
だから1つ目は相手と交渉している時に感情に流され平常心を忘れるようなことがあってはならんぞと、
うん、
2つ目はもう少し長期的な展望を忘れちゃダメだぞっていう話ですね、うん、今現在のやりくりにとらわれるな、
はい、
3つ目、目の前の利益を得ようとするがためにその後かえって費用がかかってしまうことを忘れちゃダメだ、
うん、
4つ目、大きな功績はゆっくり積み上げていくものである、
うん、
しかしそのためのチャンスは突然にやってくるんだとい
つ来るんだ、
いや今でしょ
なるほどね、
そうなんです、うん、だから皆さんもですね、要は長期的な視点に立って営業マンっていうのは、はい、こう実績を積み上げていく、で要は我々ってどうしてもこう1年1年売り上げどうなんだっていうことばっかりこう捉えてしまうことがあるんだけど、うん、
はい、
実はやっぱり私たち1年やっても次のまた1年が来るんだ、
うん、
でもっと考えたら自分たちがこの仕事、営業という仕事をずっと続けていくっていうことをまず見ていかなきゃいけないんだっていうことをちょっと今日これ感じたんですよね。
なるほどですね、うん、
そうなってくると長期的な視野で物事が見えるようになれば、うんうんうん、かなりこう達観した視座が高くなりますから、
うんうんうん、そうですね、
ですよね、
うん、
そうするとあまりその場の感情に流されることがなくなるんじゃないかな、うん、ということを私感じたんです。
それを20代で気づいておけばよかったな。
大丈夫ですよ田中さん、80歳まで今は働けますから。
80歳まで営業で頑張ります。
そうですよ、そうですよ
っていう、ね、
あとはもう30何年あるわけですよね。
30長えな。
ありますよとなると30年の展望をこう持って、
そうです、ね、
これから そのいろんなお客様とのお付き合いを考えていただければというふうに思うわけです。
おっしゃる通りでございます。
私もですねこれ今こう偉そうに話をしておりますが、うん、反省することばかりでございます。
日々反省
もう本当反省しております。いろんなリスナーの方々からのご意見もいただいて、はい、私は大変嬉しい、本当にありがたいです。
はい、
そしてウェイシンの申請もいろいろ来ておりまして本当にありがとうございます。対応が遅いことに関してはここで謝罪させていただきます
いきなりの謝罪
ぜひですね、はい、皆さんとともにこういった交渉についてもですね、営業についても皆さんとともに今後またいろいろ話ができればな、会話ができていければな、交流できればこういうふうに思っておりますので、
はい、
ぜひでもですね今後ともよろしくお願いいたします。
そして
交渉額の勧め、上海でも販売をしておりますので、はい、ぜひ気になる方はご連絡いただければと思います。
はい、
今週は以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。